薗康弘、公明党。奨学金を返済中の方への支援について。質問。奨学金の返還ができない延滞者が2019年度末には全国で約32万7千人いる。羽曳野市での貸与型奨学金を受けている人の状況などを把握しているか。答弁。羽曳野市では調べていない。質問。奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進制度の全国展開を求める動きがある。一定期間定住し、就職するなどの要件を満たした人には、奨学金の返済を当該自治体が支援するもの。2020年6月時点で32府県423市町村が導入している。大阪府下では大東市と和泉市で導入。羽曳野市はこの制度を導入する考えはないのか。答弁。生産年齢人口の減少は全国的な課題であり、羽曳野市でも同様の課題を抱えている。羽曳野市では同様の制度の実施はしていないが、新規就農者に対する支援や、羽曳野市内で創業されている方への支援を行うなど、地域産業の担い手の育成や支援などに取り組んでいる。今後も商工会をはじめ、関係団体等とも連携しながら取り組んでいく。意見、奨学金返済の苦しみから脱することができた人が、貯蓄を増やしたり、趣味を広げられたりして、少しでも豊かに暮らせることが、人口減少の歯止めの一助にもなる。担い手不足の解消や、地域産業の活性化、定住の促進に取り組んでいくことは、まさに本制度導入のメリットとも合致する。しかも、国からの交付税も期待できることから、検討する価値は十分ある。歩道整備について。質問。羽曳野市内の歩道について、点検などの調整や状況把握はどのように行っているか。また、今後の整備計画は。答弁。平成26年度と令和元年度に実施した路面清浄調査により、舗装管理に必要なデータベースなどを作成し、状況を把握している。歩道の通行が困難となる箇所は、バリアフリー法以前に設置された歩道に多くあり、現在は幅員の確保、緩やかな勾配に留意している。今後も高齢者や障害者をはじめ、誰もが安全・安心に通行できる歩道整備を進めていく。質問、バリアフリーの基準で整備された歩道、セミフラット形式についてもよく確認して、車椅子やシニアカーの利用者も安心して通行できるよう整備してほしい。バリアフリー法以前の基準による設置箇所、マウントアップ形式についても順次整備する必要があると思うが、羽曳野市の考えは。答弁、歩道を改善するには、周辺への影響を見据え、隣接する土地や交差する道路などの地形状況と費用対効果を総合的に勘案した検討が必要。要望、バリアフリーハンドブックにある誰もが暮らしやすい社会を実現するためにも、社会の一員としてこれからの社会を作っていく私たちから行動の輪を広げていきましょう、というこの思いをすべての人の共通の思いにしていかなければならない。羽曳野市でもこういった視点に基づいて歩道や道路の整備を行ってほしい。すべての人が安心して通行できる道路へと順次整備していくことを要望する。